岩手医科大学命から。今回のテーマは漏斗鏡について、胸に関するところなんですね。ドクターニッシーと一緒に形成外科学講座助教新井幸彦先生にお話を伺っていきます。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
新井先生、この耳で聞いていただいて漏斗鏡というと全くイメージがつかない、ね、感じなんですけど、
僕らはね、漢字で今目の前に資料があるんで、はい、こう漢字では分かるんですけど、漏斗鏡の漏斗っていうのはあれですよね、瓶に何か物を入れる時の円錐型のあの漏斗っていう、あのエッジを書くんですよね。
そうですね、まさにそういう形になる胸の疾患でして、
はい、どのような疾患になるのかというところから、それでは聞かせてください。
はい、まず胸の骨組みは胸郭といいますけれども、後ろの方から脊柱につながって肋骨が左右で12対あります。前方に行くと肋軟骨に変わりまして、胸の真ん中にネクタイ状の形をした胸骨という胸の骨と書くんですけれども、そういった骨に肋軟骨がつながっていきます。これで形が決まっているわけですが、この胸骨の下の部分を中心に肋軟骨が変形して、ここが漏斗状にくぼんでしまうと、そういうような病気になります。
つまりあれですね、皆さん、あばら骨、
はい、
ね、あばら骨の先に軟骨がこうついてくるんですよね、こう前に向かっていって、でその先には今度胸骨って言われるゴリラがボンボンボンボンって叩くような骨の部分があるわけですよ、
はい、
その軟骨が変形していくんですか。どんどんどんどんこう内側にこう折れ込んでいくっていうか、
そうですね、
で胸骨そのものがぐーっとこう心臓の方にこう向かってこう沈み込んでいくような、そういうイメージですか。
はい、肋軟骨が落ち込んでいって、その部分が、くぼんでいくということもありますが、一番下の部分で胸骨につながってますので、その部分が一番、くぼむということもあります。これはちょっとタイプによって肋軟骨の部分が一番沈むタイプと、胸骨の下側の部分が一番沈むタイプがあります。
よく例えば小学生ぐらいで細い男の子がで息を吸った時にこうあばら骨がバババッと見えて、こう胃のあたりがくぼんで見えるような、ああい う, こう多分ラジオを聞いてる皆さんもこうイメージってそういうところしか浮かばないと思うんですが、その肋骨のあばら骨の部分が陥没してるっていうイメージですか。
そうですね、おっしゃったような状況ですと、お腹の柔らかい部分だけへこむと思うんですけれども、
はいはいはい、そうですよね、
はい、そのすぐ上の部分の肋軟骨と胸骨がもともと落ち込んでいると、そういうような形になります。
加代子さんおっしゃってるのはヨガの行者みたいな感じでこうギュー ッ
と背中とお腹がくっつく、
まあ、はい、僕みたいな感じでこうなるっていう、そういうね、
はい、ラジオ的に、ね、
こうクールな新井先生も笑ってました。
お腹見て笑ってました。
そうそうか、ただ今でもそれよりもっと上ですよね、
はい、
胸の形を形取っているその骨格そのものがこうへこんでるということなんですよね。
じゃあ結構先生、見た目というところでご本人気にしてしまえば気にするような、
そうですね、はい、高度になってきますと明らかにへこんでいるというのが分かりますので、特にまあプールとかあるいは温泉とかで、裸になるような状況では気にされる方も多くいらっしゃると思います。
はい、男女比とかあるんですか。
これは男性に多く見られる病気になりますね。
発症頻度はどうですか。
大体1000人に1人ぐらいと言われてきましたけれども、まあ、最近いろいろ情報を得られるようになりまして、まあ、病院に気にして来られる方も増えていると思いますので、一説には300人に1人程度いらっしゃるのではないかというようなことも言われてきております。
確か小学校の時に同級生の男の子で、やっぱそのプールの時にみんなやっぱりなんでなんでみたいな、小学生ですもんね、やっぱそういう漏斗鏡の子いましたね。比較的だから身近にいらっしゃるかもしれないですよね。
そうですね、私も実はこの治療に携わるようになりまして、自分の体を見返してみると実は軽度の漏斗鏡じゃないかということが気づいたところもあります。ただまあ軽度ですとあまり気にならないという場合もありますので、全ての方が治療が必要というわけではないこともあります。
なるほど。
生まれつきなんですか。
そうですね、生まれつきかなり小さい頃に気づかれる場合もありますが、成長してからはっきりしてくることもあります。先ほどおっしゃられたように息を吸い込むときにへこむんじゃないかっていうお話ありましたが、 小さいうちは肋軟骨が柔らかいですので、例えば、まあ、喘息であるとか、あるいは、まあ扁桃肥大であるとか、そういう吸い込む時に力が必要な場合にお腹の力だけで足りずに、その胸の肋軟骨部分が引かれて落ち込んでしまうというようなことが原因の一つではないかと言われていたりもします。
大きく息を吸いすぎて引っ張られすぎち
ゃう、ガホガホガホって強いですよね。例えば体型的にこういうお子さんは気をつけてくださいとか、まあ、今喘息とかもありましたけど、そういうところってこう見られる特徴はあるんですか？
体型的なところといいますか、姿勢でですね、猫背の方が多いというふうに思います。まあ、背骨の方から肋骨と肋軟骨がつながっていますので、猫背になりますとちょうど胸骨の下の肋軟骨部分が落ち込むような力が加わるんではないかと言われています。それですので、姿勢を良くしたとしても一度変形したものが戻るかというのはちょっと分かりませんが、これ以上進まないようにということで、受診された方には姿勢を良くするようにというふうに指導しています。
なるほどね。
また脊柱が普通は前後方向に S 字状になっているのが正常なわけですが、これが左右に S 字状になるのを脊柱側弯症と言います。漏斗鏡にはその脊柱側弯症の合併が多いということも知られておりますし、後の話になると思いますが、手術をするとその側弯症が悪化するような場合もあるというふうに言われてますので、そういったような力関係でへこんでくるということがあり得るということです。
なるほど。
はい。そして漏斗鏡の基礎疾患、元になる病気として、軟部組織ですね、骨以外の、繊維とかそういうものを作っている部分が弱いマルファン症候群というのがあるんですけれども、そういった方にもよく合併するということが知られています。でマルファン症候群であれば、身長が高いとか痩せ型であるとか、あるいは親指を握り込んだ時に小指側から親指の先が出るとかですね、そういった特徴が知られていますので。
大丈夫ですか？
はい。
大丈夫です。
そうですね、
親指が完全に隠れてしまって肉まんのような今拳になってます。
アルファ症候群もかなり稀な疾患ですので、ね、
そうですよね。そうか。でもその猫背ってどうしてもこうぐーっとこう強くこう吸い込むがゆえに、こう猫背になっていってしまいそうなんで、だから猫背にならざるを得ない、あるいは猫背の方が呼吸が楽とか、そういう風になってきて、さらにそれがまた悪循環になっちゃうということもあるわけなんですね。
あり得ると思います。実際私も小さい頃には喘息を持ってまして、そうなると苦しいもんですから、やっぱり背中を丸めて前かがみの姿勢を長くとるというようなことがありますので、そういったことが発作が収まった後でも習慣になっていたりということは、これは個人的な意見です、感想ですけれども、そういったこともあるんではないかというふうに思います。
なるほど。
遺伝的なところはどうでしょうか？
先ほど言ったマルファン症候群の方は遺伝がはっきりと分かっていますが、その他のものについては、これは一つの病気というよりは一つの症状と考えた方がよろしいかと思いますので、全てについて遺伝がはっきりと分かっているわけではありません。ただそういった元になる病気がはっきりしない方でも、ご家族の中で男性に多いですので、お父さんがやはり胸が少しへこんでいるとか、そういう方はたまに見受けられます。
子どもというと喘息もそうですけれども、よくこの喉、鼻の喉の症状とか、そういうところでも呼吸苦しくなったりしますけど、そのあたりはいかがですか？
実際のところはそうですね、呼吸が苦しい時間というのも大事になってくると思いますので、発作的に苦しくなって、短期間で収まるような場合には影響はそれほどないのかなという気がしますが、
アデノイドとかね。
そうですね。
アデノイドなんかですと一時的に腫れるというよりはずっと狭い状態が続くと思いますので、そういう時には影響があるかもしれません。
なるほど。ちょっと風邪ひいたとかね、そういうので咳込んでるとか、季節性の喘息がちょっと出やすいとかっていうと即こうなるっていうわけではなくて、やっぱ慢性的な経過がやっぱりそういう状況下に置かれてると、特に成長期だとなってきやすいということもあるということなんですよね。
扁桃腺とか肥大してもね、苦しかったりしますもんね。 さあ症状なんですけれども、見た目というところもありましたけど、ちょっと改めてこの漏斗橋の症状を教えていただけますか。
はい、繰り返しになりますが、一番大きいものはやはり見た目です。でまあ、こういったことで日常生活上気にしてですね、活動が制限されるということがありえると思います。その他のものとしては、まあ、胸の胸郭の中には心臓や肺などの臓器が中にあるわけですけれども、胸郭がへこみますと、そのへこみ具合によっては当然心臓や肺を圧迫するということがありえます。で肺を圧迫すれば空気を吸い込む量が減りますし、心臓を圧迫すれば心臓の動きに影響が出ることもあります。そういったことで運動した時に息切れがしやすいとか疲れやすい、胸に痛みが生じるといったことが、まあ、起こり得ると思います。ただし肺も心臓も柔らかい臓器ですので、少し押されたぐらいでそういった症状が出るというものでもありません。ですので無症状の方がかなり多い、あるいは手術をして初めてそういえば体力ついたかなというような方もいらっしゃいます。
なるほど。
まあ、そういった意味では日誌の友達のプールの時のお子さんのように、ちょっとこう心にも影響を
及ぼす
感じですね。
まあ、その子はもう本当に天真爛漫をまさに絵に描いたようなそういう子だったんで、なんか全然そんな素振りは見せてはいなかったんですけど、まあ、心の中ではね、でもね、どうだったか分かんないですけどね。
さあ、この病気の診断はというと、まず見た目の診断、その他こう何でしょう、病院ならではの詳しい検査というのはどうなんでしょうか。
一つはやはり見た目ですね。
はい、
で再三になりますが、この見た目を気にして受診されるという方も結構いらっしゃいますので、まあ、へこみ以外に限らず患者さんがどれぐらい気にされているかということも大事なポイントの一つです。
はい、
もう一つはやはり骨の検査になりますので、レントゲンを撮ってみたり、あるいは肋軟骨の部分もしっかり見える CT の写真を撮りまして、そしてへこみ具合を評価するということがあります。一応その CT のへこみ具合で手術をするしないの目安はありますが、特に見た目についてはへこみ具合次第で決まるというものでもありませんので、あくまで参考ということもあります。また治療も全ての人にするわけではありませんので、 CT は放射線を使いますから、まあ、治療を考えていない方については放射線の被曝を避けるために CT の検査を行わないということもありえます。その他臓器の検査としては呼吸機能検査ですね、ホースを加えて肺活量を調べるような検査をしていただいたりします。心臓については CT でも見れますが、これはある瞬間しか見れませんので、そこで押されているかどうかを判断するのはかなり難しいです。心臓の働きを調べるためには、まあ、超音波検査を、これは循環器であったり小児の方であれば小児科の心臓の先生にやっていただいて、働きが大丈夫かということを確認したりします。
心電図も調べたりもするんですか。
心電図については、まあ、影絵のようなものというところがありますので、まあ、形成外科の方でそれをやることは珍しいですね。その心臓の疑わせるような症状がある場合に、エコーの検査と合わせて行っていただくことがあると思います。
でもよっぽど押されてないとなかなかそういう変化は出てこないんでしょうね、やはりね。
そうですね、おそらくそうだと思います。
ちょっとこうくぼんでるかなっていうくらい、まあ、先生ね、はい、子供の頃がそうだったというお話ですけど、それくらいだとほとんど何も影響はないわけですね。まあ、やっぱ見た目ということがメインになってくるわけですよね。
特に私の場合は喘息が一緒にありましたので、運動が苦手なのが漏斗橋のせいなのか喘息のせいなのかは本人にもわからないです
。なるほどなるほど。
幼稚園とかですと他のお子さんいっぱい見てる中で他の子に比べてちょっと疲れやすいかなというようなことを言われる子はいるようです。
なるほどね。
まあ、今週はここまでということで、まず原因と診断と、
ね、そうです
ね、漏斗橋とはというところ、
まあ、なかなか耳慣れないというか、あんまり聞き慣れないね、そのご病気というかね、あれですけど、
いよいよ来週はじっくり治療について、
そうですね、どういう治療があるのかね、
はい、
またどういう方が治療する必要があるのかとかですね、はい、その辺は気になりますね。
よろしくお願いします。また来週
よろしくお願いいたします。